ヨハネの黙示録の説教を続けてまいりましたけれども、本日を入れてあと2回となりました。決して数えてきたわけではないのですけれども、今日が69回目です。そしてちょうど最後は70回の説教となります。7が黙示録では完全数、それに人間の完全数である10をかけて70と、それで黙示録が読み終えるというのは不思議な導きを感じております。ただ今思うのはですね、しかしもっとまだまだ深くと言いますか、もっと豊かに、いろんなことをご紹介できたのではなかったのかと、そう私自身は反省をしているところでもあります。できる限り皆様の疑問や質問に答えてきたつもりなんですね。今日もこの後礼拝後、教会では婦人会が持たれます。最近の婦人会は必ずその日の黙示録の説教に対する質問コーナーが最初にありまして、私はいろんな質問を受けて、そして冷や汗をかきながらお答えをする時間になっておりますけれども、実は今日の箇所で一つ質問をいただきました。それはどれかと申しますと、実は15節なんですね。14節から改めて今日の箇所を読みます。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように、自分の衣を洗い清める者は幸いである。犬のような者、魔術を使う者、みだらなことをする者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は都の外にいる。この15節の最初、犬のような者というのは、これは先生、何のことを言っているんですかと、そういうご質問を受けました。確かに、この後魔術を使う者、みだらなことをする者、人を殺す者、云々、これは大体お分かりになるですよね。で、この犬のようなものは、これ原文ではですね、ホイクネスという言葉ですね。だから犬たち、のようなものっていうのは日本語では書かれてあり、訳されていますけども、原文は犬たちですね。そういう意味です。しかし、動物、これは犬たちがですね、都の外にいるっていう、そういうことを言っているのではないと、ほとんどの解説者はそうは言っていません。この後魔術を使う者、みだらなことをする者、みんなこれ人々のことですから、人間のことを表すから、これもやっぱり犬たちというのも人間で犬、やっぱり犬のような者たちということだろうと、多分そうだろうと思われます。で、我々犬っていうのは、とても賢くって、人間の友達になるような、そういうふうに、犬を飼ってらっしゃる方は、特にお感じになると思いますけれども、実は旧約聖書では、あまり犬は良くない動物だというふうに考えられています。その代表的なのは、出エジプト記第22章31節で、これはこういう言葉なんですね。野外で噛み殺された肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えるべきである。野外、つまり野原でですね、それで噛み殺された肉、牛や羊が狼とかライオンとか、そういうものに噛み殺されてしまっていると。放牧していたりした牛とか羊ですよね。で、それを見つけた羊飼いとか牛飼いが、じゃあ持って帰ってそれ食べていいかって、それ食べちゃダメだよって言ってるんです。それは犬に投げ与えるべきだっていうことは、これ野犬ですね。野にいる犬なんですけれども、犬はそういう腐った肉とか、それから死んだ肉を漁って食べる存在なんだっていうのが、これ旧約聖書の犬に対する考え方、見方なんですね。野犬っていうのは死体に群がる獣。だから当時犬は飼っていなかった。ほとんど飼っていなかったんですね。そしてしかも死体に群がる獣はですね、こう血を食べる 食べますから、血に触れますからですね、他の旧約聖書でハゲタカとかキツネとかと同じようにですね、山犬、犬っていうのは汚れた動物だというふうに見なされていたわけです。ですから、ここの犬のようなものの一つの理解は、人間の死体を漁るような、そういう存在、そういう人間たちですね。あるいは、弱いものを食い物にして、ね、弱いものや本当にもう死にかかっているような人たちを、食い物にするような、そういう者たちのこと、まあ、具体的には、強盗とかですね、ギャングとかね、そういう存在のことを、つまり、野の獣みたいな、そういう存在のことを言っているのではないかというのが一つの説なんですね。で、もう一つの説はですね、これも旧約聖書にあるんですけども、箴言第26章の11節に、犬が自分の吐いたものに戻るように、愚か者は自分の愚かさを繰り返す。犬がバッとこう吐いた。それにまたその吐いたものをね、こう戻ってきて食べちゃったりする。そのように自分の愚かさをまた繰り返してしまうというね。そういうことを箴言。愚か者っていうのは同じ間違いを繰り返すものだという意味なんですけれども、これが、この言葉が新約聖書でも、ペテロの手紙第2、第2章、22節で引用されておりまして、犬は自分の吐いたもののところへ戻ってくる。そのように、義の道を知っていながら、自分たちに伝えられた聖なる掟から離れた者たちというふうに、そう、ペテロの手紙の方では言っていますね。つまり、一旦離れた、吐き出した、悪しき技、昔の、まあ、生活とか、悪ですよね。罪です。罪深い行いを、また戻ってきて、また同じ食べちゃうっていうこと、またそれやっちゃうっていうこと。ですから、ここで犬たちと、犬のようなものっていうのは、かつてはね、悔い改めて、イエス様を信じて悔い改めて、そして古い生活や、ひどい生活に別れを告げた。もうそこから、もう自分は、もう足を洗って、そして、信仰生活に入ったものなのに、またそのことを忘れられなかったり、結局その古い自分の生き方やあり方に引きずられて、舞い戻ってしまって、信仰をなくしてしまう。そういう者たちのことを犬のようなものと言っているのではないかというのが、これ実は二つ目の理解なんですね。ちょっと聖書を開けてほしいんですけれども、フィリピの信徒への手紙第3章2節、これはちょっと読んでいただければいいかなと思います。新約聖書364ページ。フィリピの信徒への手紙第3章の2節なんです。これすごい強い言い方を、このフィリピの信徒への手紙を書いているパウロが言っている言葉なんですが、新約聖書後ろの方364ページ。フィリピの信徒への手紙第3章2節。あの犬どもに注意しなさい。横島な働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けた者ですと。この犬どもって言われてクーナース、同じ先ほどの黙示録と同じ言葉が使われています。で、これは何を言ってるかというと、ユダヤ教からクリスチャンになったんです。つまり、割礼を持つ者だ。切り傷に過ぎない割礼を持つ者を警戒しろ。犬どもだって言ってるわけですよね。ということは、ユダヤ教の律法を守る、そういう厳しい生活から、イエス様を信じることによって、キリスト教に入ることによって、これ自由になったわけですよね。律法から自由にされたんです。主イエスキリストの十字架によって救われるんだ。ところが、その犬どもって言われているってことはですね、また、元々のそのユダヤ教の割礼とか、律法とかを戻っちゃう。同じクリスチャンなんですよ。クリスチャンなんだけど、 例えばイエス様がユダヤ人だったということを盾にとってですね、クリスチャンになったら今度はユダヤ教のその元々の律法や、割礼を受けなければいけないっていうことを主張し始めた。引き戻そう。そんな古いものも、もう古びたもの、捨ててきたものなのに、そこにをまた持ってきて、そこに立ち戻らそうとするって。それはまさに犬だっていうわけですよ。吐いたものへとまた戻るんだと。だから、犬どもに注意しなさいって言うんですよ。横島な働き手たちに気をつけなさい。切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさいって。ユダヤ教の割礼を受けている。立法を守ってきた者たちが、また古い、後にしてきたものへと、人々、異邦人や、ユダヤ人以外の人たちを巻き込んで、惑わそうとしているんだって言うんですよ。で、なぜ横島って言われているかっていうと、自分たちはそういう、厳しい割礼や、きつい割礼や、また立法を守ってきた。特別な民族なんだ、あるいは特別な生活や、をしてきたっていう、なんていうかな、プライドがあるわけですよね。それを、強調したい。そういうことに対して、パウロが、それは、おかしいって。そう言っている。そのことを、犬たちと言っているわけですから、やはり、当時の、今日の黙示録の、その、犬のようなものっていうのも、そのような背景というのが考えられているのではないだろうかと考えられています。いずれにしろ、黙示録に戻っていただいて、大事なことはですね、22章の15節、犬のようなもの、偶像、魔術を行うもの、使うもの、みだらなことをするもの、人を殺すもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを好み、また行うものは、都の外にいるんだ。この都の外にいるっていうことはですね、もう救われないんだっていうことのように、なんか取られてしまうんですね。これもですね、原文では、外に追いやられるとかね、外に追い出されるとかっていう訳ありますので、原文では、外にいる、あるいは外だっていう言葉なんです。ということはですね、ですから14節、その前の10、命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように、自分の衣を洗い清める者は幸いだ。入っておいでよ。その最後のその神の都、新しいエルサレムに入っておいでよ。そのために自分の衣を洗い清、これイエス様の十字架によって、罪許されるってことですよね。十字架のその流されたイエス様の血によって洗い清める。これもすでに黙示録に出てまいりました。そのことによって、キリストの十字架を信じることによって、罪許された者が、その都に入れるんだよ、って言ってるわけです。だから、15節、犬のようなもの、魔術を使うもの、みだらなことをする者、人を殺す者、偶像がん者、すべて偽りを好み、また行う者は、まだ外にいるって言ってるわけで、逆に言うと、外に追い出されたんじゃないんですよ。外にいるから、入っておいででしょ。そのことが16節で、次の、17節で、私、イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの宿場やその一族輝く明けの明星である。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい。来てくださいと、その後ですね、乾いている者は来るがよいなんです。命の水が欲しい者は与えなしに飲むがよい。まだその都の門は開かれているんだってことですよね。だから、来た。入ってきなさいって言っているわけで、乾いているもの、まさに、魔術を行ったり、また、同じ間違いをしてしまった、情けない、そういう自分であることが、今は外にいるかもしれないけれども、でも、また、入っておいで、乾いているものは来たらいいんだよ、と。当たりなしに、飲むがいいんだよって招きの言葉なんですよね。で、そういう人たちが外にいるって本当に自覚をする、自分が本当にまだまだ都の外にいるんだってそういうふうに思うならば、なおさら乾いているものですよね。求めているものは入ってきていいんだよと。その値なしに何か条件とか、こうしなきゃいけないとか、何かそのためには他のものをね、代償にしなきゃいけない。そんなことないんだ。与えなしに入ってきていいんだよという招きの言葉ではないか。 決して外に追い出されていると、そういう意味ととってはいけないように思います。どうでしょうか。で、今日はもう一つ、16節に入ります。私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの御子映え、その一族、輝く明けの明星なんだ。イエス様が自らですね、私はイエス様だ、イエスだよ。そして、使い、これは天使を使わして、諸教会のために、今までのことをすべて明かししてきたんだよ、って言うんです。そして私は、ダビデの御子映え、その一族、輝く明けの明星である。とっても珍しいんですね。何が珍しいか。イエス様ご自身が、自分のことをこんなにはっきりとですね、私はこうだよ、って。これ、救い主っていう意味なんですけど、両方とも。このことをはっきりおっしゃっているというのはとっても珍しい、ですよね。この意味について少し、ご説明いたしますと、最初のダビデの御子映えというのは、これは先ほど、説教の前に読ませていただきました、旧約聖書イザヤ書11章に出てくる言葉なんですね。御子映えというのはギリシャ語のリザーという言葉で、これは本来はですね、草木の根っこのことですね。英語で言えばルーツです。我々は庭とかで草刈りとか草むしりっていうのをこういたしますね。いろんなところで。でもそれ根っこからこう草をですね、取らないと、表に見えている部分だけ刈ったり、むしったりしたとしても、再び根っこから芽が出てきます。あれが、ヒコバエと呼ばれるものなんですね。根っこから出てくる新しい芽なんで、ヒコっていうのは、日本語では、お孫さんのことですね。で、バエっていうのは生えてくるんです。また再び生えてくるんだ。孫だっていうことにも現れているように、これ子孫ですね。ダビデの子孫っていうことなんです。ダビデのヒコバエ、ダビデの子孫から出てくる新しい芽なんだよっていうんですよ。つまり、ダビデ王、新しい王様、誠のキング・オブ・キングスとして現れてきた私は、ダビデのその血筋にあるんだと。だからこれは解説者によりますと、ダビデの御子映えというのは、イエス様の人間としての人生っていうんですけど、人間としてのダビデの子、誠の王として生まれてきたんだという意味を表していると言われています。そしてだから逆に言うと次の輝く明けの明星というのは今度はイエス様の神性、神様の性質、神性ですね。これは天の国から使わされて人々を天の御国にこう指し示す、輝く明けの明星というのはこれ金星のことなんですね。もう夜が終わってですね、だんだんもう白けてくる、日が昇る前ですよね。朝焼けがあったり、そういう時に、この日が昇る東の空に金星がこう輝くんです。あのことを言っているわけなんですけれども、この輝く明けの明星っていうのは、象徴的に何を表しているかというと、こう夜、星はいっぱいありますよね。夜空の星はたくさんありますし、すごい輝いている。その時には、その、金星の明るさっていうのは、そんなに目立つわけではないんだっていうんです。でも、だんだん、その、夜が明けていくに従って、星々の光っていうものがどんどんこう、見えなくなるわけですよね。空が明るくなってくると。だけど、最後まで、その、輝きを放つんです。輝く明けの明星。最後まで、その、光を輝くせるのが明けの明星なんですね。で、これが私だよっていうことは、たくさんのこの世界、この世の中には星と言えるようなね、その、いっぱい立派な人や、立派な存在や、そういう存在があるかもしれないけれども、最後まで星に輝き続け、そして新しい朝、誠の復活の朝、新しい朝ですね、週末というふうにも考えてもいいんですけど、それの最後までその星に、空にあって、夜空にあって輝き続け、そしてその新しい朝を、 を知らせる星なんです。これが輝き続け、最後まで輝き続ける、まさにイエス様は他の星が消えたとしても決して消えることない、私たちを最後までちゃんと導いてくださり、そして復活の朝へと導いてくださる、そういう方。ちょうどクリスマスの時に三人の博士が星に導かれてね、イエス様がお生まれになったベツレヘムの馬小屋にたどり着いた。あれと同じように、その星、ずっと私たちを導いてくださる、そういう、その天にある存在ですから、これはイエス・キリストの神性ですね。神様のような、神、誠の人であり、誠の神であるということを、このダビデの彦はその一族、輝く明けの明星ということが示しているんではないかと。どうでしょうか。先ほど申しましたように、イエス様が自らね、私はダビデの彦星だ、輝く明けの明星だというふうに、この世界、この世で、誠の唯一の、まさに主であり、王であり、救い主なんだということを、自らこれ語ってらっしゃる箇所なんですね。今まで例えばですね、新約聖書、福音書の中で、報告されているイエス様の言葉や行動っていうのを我々見たときに、どちらかというと、イエス様という方は救い主であるんだとかね、そういうことは公にしないように、弟子たちにもこれは秘密にしておきなさい、そういうふうに言われておられる場合が多いですよね。まして、あからさまに自分のことを救い主だ、王だ、天的な存在なんだというようなことをおっしゃるってことはほとんどなかったんです。なのに今日この箇所においては、自らダビデの彦星、輝く明けの明星だと言われておられる。なぜか、その理由というのは、一つにはやっぱりこれ最後の時だから、もはや隠しておく必要はないということですね。先週学びましたように、ヨハネの黙示録を書いているヨハネに対しても、この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはいけない、時が迫っているからであるというふうに、22章の10節で公にしろとおっしゃっている。それと同じように、イエス様ご自身もまさに自分がどんな存在かということを本当にこの最後の時だから公にされるんですね。それゆえにもう一つの理由が考えられることができるので、おそらくこの方がもっとより大きな理由なんでしょうが、何とかしても、最初に申しましても、何とかして一人でも多くのものを迷わずに救いたい、これも最後の時なんですよね。最後の時だから、イエス様が自らご自分のことを明かしされて、公にされて、私こそ救い主なんだ、私こそダビデの彦星、輝く明けの明星だから、私に従ってきなさい、ついてきなさい、私にも元へおいでっていうことを、本当に最後でも最後だから公にしてらっしゃって、それはなぜ公にするかっていうと、もう一人でも多くの者が迷わずに私の元に来なさい、この都へと入っておいでっていうことの、もう切なる願いですよね。何とかして一人でも多く、これ逆に言うならばね、選ばれた人間だけ、特定の何かの儀式や儀礼や、あるいはそうね、修行を積んで、そういう者たちだけが救われるとかですね、なんか深いそういう知恵を得た者が、到達できるとか、そんなもので、そういうことであったならば、イエス様こんな最後に、そういう信仰、そういうイエス様の思いであったら、むしろ隠されるわけですよね。ちょうど山の上におられて、その山のちゃんと登ってきたものに対して、およくやったね、でですね、はい、入っておいでってですね、都に入りなさいって言ってですね、本当選ばれた者たちだけが入れて、他の者はね、ここまで来なきゃダメな、そういう時には、まさに隠されるわけですよね。ちゃんと、分かった者だけが知れるよ。そうじゃないんだっていう、これ最後の最後、自分、自らの姿、どういう存在かっていうのをさらけ出されるわけでしょ。さらけ出して、それはなぜかって、何としても私のことを認めてほしい、私についてきてほしい、私へと 何とかしても一人でも救いたいっていう、私のもとへおいでよって、まさにこの17節で先ほど申しました、乾いているものは来るがよいなんですよ。どんなもので、命の水が欲しいものは値なしに飲むがよいって、その最後の最後にもう一人でも多くのものを救おうとされているイエス様の思い、またそれがここで自らのこのどういう存在かを分かりやすいようにね、私たち聞いている者たち、見ている者たちに分かりやすいようにこう示してらっしゃるということではないでしょうか。考えてみればですね、実はこの16節の最初、私イエスはって言っていらっしゃる言葉、これも実はとっても画期的なことなんですね。何かというと、イエス様ご自身が私イエスだ、これ原文ではエゴイエスースです。私こそイエスだ、で天使を送ったものだっていうふうにして、私こそイエスだっていうご自分の名前をですね、強調して名乗っておられるっていうのは新約聖書でもここだけです。私こそイエスだっておっしゃっておられるっていうのは、この私がイエスだとあえてここでおっしゃっておられるのは、当時ですね、この教会のクリスチャンたちの合言葉、当時のね、クリスチャンたちの合言葉、自分がクリスチャンですよっていうことを、こう告白するっていうか、人々に、示す場合に、イエスは主である。イエスはキリストである。イエスはメシアであるっていうふうに、こう、私たちの救い主はイエス様ですよっていうことを、信仰の告白でもあるんですけれども、そういうふうに言うことによって、いわば合言葉のように、私はクリスチャンだっていうことを示すときに、イエスは主であるって言えば、あ、お前クリスチャンねっていうですね、あなたクリスチャンねっていうふうに言われてたんで、これ信仰の告白。だから、例えば新約聖書の特に使徒言行録なんかにたくさん出てまいります。例えば、使徒言行録の3章の20節から21節、8章の5節、9章の22節、17章の3節、18章の28節などに、イエスは主である、キリストである、救い主であるっていう信仰告白が出てきますね。あるいはコリントの信徒への手紙第 1の手紙の12章の3節には、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのである。この聖霊によって信仰が与えられて、その聖霊が与えられることによって初めて私たちはイエスは主であるっていうふうに言えるんだって言ってる箇所が、コリントの信徒への手紙第1第12章の3節にあるんですね。ということは逆に言うと、イエスは主であるって言えるっていうことがクリスチャンである証拠だっていうふうに当時は考えられていたわけですね。またもう一つ、そのキリスト教が、これメシアとかですね、キリストっていうのはある意味でユダヤ教のまだ影響下にある場合の人たちにもわかるんですけれども、それがユダヤ教にあんまり影響がないところにこう伝道が、クリスト教の伝道がされていったときには、今度はイエスは神の子である。あるいはイエスは御子、イエス・キリストとかっていう、そういう言い方の告白にも変わってまいります。イエスは主であるというのも残っていくんですけども、同時にイエスは神の子、御子・キリストっていう言い方が、ユダヤ人以外のところに伝わっていくときに、そういう信仰告白になって、あ、それがクリスチャンってことになります。これは例えば、ローマの信徒への手紙第1章3節から4節、ガラテヤの信徒への手紙4章の4節、ローマの信徒への手紙第8章の3節、あるいは32節、ヘブライの信徒の手紙1章の2節とか、ミコイエス・キリストとか、イエスは神の子であるっていうふうに、こう、いずれにしろ当時のクリスチャンたちはそのように信仰を告白してたんです。ずっと最初からイエスは主である、イエスは救い主、メシアである、口々に、あるいはキリストは神の子であり、イエスは御子であるというふうに、そういうふうに告白してきたんですよ、してた人たちが、クリスチャンたちがいるわけ。そういう、そのイエスっていうふうに呼ばれてきた存在こそ私なんだっていうのが16節なんです。エゴイエスースなんです。私こそ、私がイエスだって。私、そのイエスは主であるとか、イエスは神の子である、イエスはキリストであると言われてきた、そのイエスって誰か、私なんだよって言ってる、そういう言葉なんですね。これはまさに私がイエスなんだと、間違ってはいけないと、私が天使を送って諸教会のために この以上のことをすべてあなたがね示してきたんだよ。私はダビデの御子バエ、そして輝く明けの明星なんだから私に従いなさいと。私こそ救い主なんだよと。そして私の14節があります。門を通って都に入れるように自分の衣を洗い清め、私のその十字架を受け入れて洗い清めていきなさいよと、入ってきなさいよと、そうここの黙示録の最後にこれ語られているんですね。どうでしょうか。私は今日の箇所を読みながら、礼拝の最後の祝祷の言葉を思い出しました。我々ようやく昨週からこうして皆さんと一緒に礼拝に集うということができているようになったんですけれども、その礼拝の最後に牧師が主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にありますようにと祝祷をいたしますね。あれ最初はやっぱり主イエスキリストの恵みなんだ、次は神の愛なんですね。やっぱりイエス・キリストの恵みがなければ私たちは本当に始まらないんだ。主イエス・キリストの恵みがあってこそ我々のキリスト者としての歩みが始まるのだということなんですよね。そのキリストの恵みが私たちを生かしているんだ。主イエス・キリストという言葉の中に実はもうイエスは主であり、イエスはキリスト救い主であるんだ、そういう信仰告白が入っている言葉なんですね。我々は言葉を耳にするたびに、私たちキリスト者として主は我々の、イエスこそ我々の主、イエスこそ私たちのキリスト救い主、イエス様こそ我々の救い主なんだと。そのことが、最も大事なんだ。そこから始まるんだ。そしてそれが、結局は最後の、本当に自分とたちの信仰の要、最後の、まさに、13節にありますように、私はアルファであり、オメガだ。最初のものにして、最後のもの、始めであり、終わりなんだ。主イエス・キリストに始まって、主イエス・キリストに、本当に終わる。ここに尽きる。何の特別な信仰もない主に値なしに、来るがよいと、そう言われている、その声に聞き従っていく、そういう生涯でありたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、あなたが私たちを招いてくださったがゆえに、こうして今ここに私たちがいるのだということをまた改めて思わせられます。最初にあなたからの恵みがあり、私たちが罪人である先から私たちを愛してくださって、私たちを許してくださり、義としてくださった、そのことの恵みを豊かに私たち感謝を持って応えていくものでありますようにしてくださいますようにお願いいたします。あなたの名を生涯呼び続けるものでありますように、私たちの主、救い主、キリストとして呼び続けていき、求め続けていくものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。